皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、今週は光月梨沙がお送りします。さて、今日のテーマは乳幼児とアレルギーです。お話を伺うのは村上子どもクリニックの村上ゆかり先生です。村上先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は乳幼児とアレルギーということなんですが、はい、まずアレルギーっていうのは一体どういうものなのか教えてください。
はい、簡単に説明をすると細菌、ばい菌とか、あるいはウイルス、インフルエンザとかノロウイルスとか、そういうものが体内に入ってきたり、あるいは悪いものではないんですが、空気中を飛んでる、花粉とか、あるいはお家の中だとホコリとかダニとか、そういうものが、体の中にこう侵入してくると、それがもう体に合わないよという免疫反応に、スイッチが入って、その免疫というのが有利に働くと、体を守る生体防衛とか防御反応が起きるんですけれども、不利に働いてしまうと、組織障害、炎症を起こしてしまったりっていう、タイプに分かれるんですが、その不利に働いてしまった部分がアレルギーと、思ってもらうといいかと思います。
でも入ってきたものが自分に合わないということで拒否をしているということなんですね。アレルギーといってもいろいろあると思うんですけども、小さなお子さんに多いアレルギーっていうのはどういうものになるんですか？
そうですね、乳児で一番多いのはやはりまずはミルクおっぱいを飲んでっていうところから始まりますので、食物アレルギー的な、そのミルクのアレルギーとか、あるいはそれに伴って皮膚症状が出てきたりとかいうこともありますので、小さいお子さんで多いものは肌のトラブルとか、あるいは口から入る、食物アレルギーっていうのが一番多いですね。
お母さんのミルクやおっぱいからアレルギー症状を考える方も多いと思うんですけども、お子さんの場合はなんかこう湿疹が出たりということでアレルギーって見ることも多いんですか？
そうですね、アレルギーというのはこう、大きな器のだと思っていただければ、その中にアトピー性皮膚炎の人もいるし、食物アレルギーの人もいるし、あるいは年齢がいくと少しその喘息とか、花粉症とか全てが含めたアレルギーということと、病状が一個一個別のものではないので、赤ちゃんで説明をすると、ミルクが合わないとか、あるいはちょっと食べるものではなくって、やっぱりこう皮膚から感作されるようなものも多分あるんでしょうが、最初はなんかミルクを飲むと赤くなるとか、ブツブツが出るっていうようなところにプラス、皮膚症状、湿疹が出てきて、ミルクのアレルギープラスの、それによる皮膚炎を起こす場合もありますし、もう全然食べ物とは関係なく、何も食べるものに関してはアレルギーはないけれども、やっぱりホコリとかダニとかそういうものに感作されて、お肌がちょっと湿疹がジュクジュク出たりとかいう場合もありますし、もちろん両方ダブルでかかる場合、あとは他にもプラスそこに喘息が加わったり、年齢が少し進むと花粉症も加わったりということで、一つで説明がつかず、年齢とともにこう症状が変わってきたり、全てがアレルギーなんですけれども、その時期その時期によってやはり原因がいろいろ違ってたりということもありますので、お子さんの場合、最初は乳児湿疹かなと思っていたら、食べるものを食べるとなんかブツブツが出るとか、あるいはまだ肌のちょっと状態が改善なくって、お耳が切れてきたり、こう手足が少しね、くびれてるところにも湿疹ができてきて、何かなということで、ちょっと年齢小さいうちはなかなか検査ができないんですけれども、なんだかわからないでこう調べてみると、やはりミルクが合わなかったり、あるいは母乳を飲んでる赤ちゃんですと、本人は食べてないんですけれども、お母さんが食べたものがやはり血液を介して母乳になってきますので、実は調べてみると赤ちゃんは全くまだ食べてないのに卵の反応が出ていて、卵が介してやはり皮膚症状 を起こして湿疹になっていたりということが多いですので、赤ちゃんの場合は特に一つで説明がつかない、こともありますね。
先ほど先生のお話でも、花粉症というワードが出てきたんですけども、ちっちゃくても花粉症なんていう話はたまに聞いたりするんですが、やっぱり花粉症っていうのは小さくてもなったりするものなんですか？
そうですね、花粉に限って言えばやはり、一度その花粉の時期を過ごして、1回目の春に花粉をいっぱい吸って、そのシーズンになってしまうということはあんまりこうないと思うんですが、また次の年花粉を吸って、で前年度にすごいいっぱい花粉の監査を受けてしまうと、体が花粉が合わないよと記憶をしていた場合に、次の年か、一般的に言うとやっぱりだいたい0歳の子で花粉症ってそんなに多くはないので、発症してくる年齢っていうとだいたい幼稚園ぐらい、ぐらいのお子さんが結構1歳2歳は大丈夫だったんだけれども、幼稚園に入ってお外で遊んでるその春先になると、鼻水くしゃみがすごい止まらなくて、お目目が真っ赤になって、プラスのお肌が真っ赤にカサカサになってっていうことで、花粉症ですねっていうことが最近は多いと思います。
もうちょうど一番元気に外で走り回ってる時期ですか。じゃあそういう時に吸い込んでしまって発症するってことも
そうですね。だから本当に一番元気な盛りなので、外で遊ばないでなんてこう言いづらいんですけれども、遊んでしまうと、花粉の強い風が吹いてて、もう天気がいいような日には、昼間いっぱい吸い込んで、もう夜はその刺激でもうぐじゅぐじゅになってしまって寝れないとか、目目が痒くてもう真っ赤かりになってしまってっていうことになると、天気がいい日はあんまり長時間お外にいない方がいいよねっていう指示になってしまいますので、本当になんかどうしてあげようかしらって思うことが多いんですけれども、やはり刺激になるものですから、吸い込まない方が、本人は楽なわけなので、なかなか難しいですよね。
お子さんだけじゃなくて大人もそうだと思うんですけども、去年までは大丈夫だったのに今年になっちゃったなんていう話もよく聞きますが、そもそもなぜ花粉症っていうのになるんですか？
やはり大元はやっぱりアレルギーという、多分こう遺伝子的な素因がこうベースにあるところに、花粉というその、一種のタンパクをどれだけ吸い込んで、一気に吸い込んでしまって、出る場合と、あるいはもう地道に毎年毎年少しずつ、吸い込んでたものがやっぱり私には合わない、僕には合わないって毎年こう、思っているんだけど、まだ症状が出ず、その最後もう僕にはこれ以上の花粉は受け付けられないよとか、私にはもう花粉はもう反応が出てしまうよっていうところにリミットが来た時にパッとやっぱりこう出てくるんだと思うので、早々に、ちっちゃい時からというよりはやはり大人になってから症状が出る場合も多いかと思いますね。
花粉症になってでしまった場合治るんですか？
これがまた難しい問題で、やはりもう免疫がもう花粉を受け付けないと体がやっぱりこうインプットされてますので、吸い込むと、症状の程度は強い時と弱い時とはあると思うんですが、治るかというとベースにはもうやっぱりアレルギーとして成立してますので、吸えばやっぱり出てきてしまいますので、やはり完治するという説明は難しいと思いますが、その免疫力がまたこう反応が鈍くなってくると、年齢がいくとなんだか花粉症出なくなったわっていうような方もいらっしゃるので、なんかこう反応が敏感な時期がやっぱり一番ピークだと思いますし、治るかと言われると完治するというのは難しいのかもしれないけれども、吸わないようにとか、あるいは気をつけることによって、軽く済ませ、最終的には症状が出なくなることも、なるかと思います。
治療法っていうのはどういうものがあるんですか？
一般的にはやっぱり鼻水が出たり、はい、まあ、お目目が痒くなったりということになりますので、そういうものを抑える形で、やっぱ一番簡単なのはやっぱりアレルギーを抑える薬を、はい、まあ、飲むとか、あるいは点眼するとかっていう形になりますが、ちょっとそれだけでは収まらない場合には、まあ、直接点鼻をするとか、
はい、
あとは耳鼻科的にはその炎症を起こすようなところに、まあ、レーザーをかけるとか、まあ、そういう方法もあると思いますけれども、まあ、一番はやっぱり何をしていてもお薬飲んでるから、
はい、
大丈夫ですってことはないので、うん、飲んでてもいっぱい花粉吸っちゃえば症状が出ちゃいますので、うん、一番はやっぱり吸わないように、まあ、予防をすると、
はい、
いうところが、ポイントじゃないでしょうかね。
予防って言うとやっぱりマスクが一番効果的ですか？
もう本当にそれしかないですよね。で、外に出ないでというわけにはいかないので、
はい、
やはり花粉の多い日にはマスクを、ま、厳重にするとか、あるいは目に症状が出てしまう人は、ま、今は少しゴーグル的なメガネみたいなね、ちょっとね、
はい、
簡単に手に入るようなものも売り出されてますので、うん、まあ、そういうものを使用するとか、あるいは花粉が多い場所、なんか本当になんかもう遮るものがなくって、
はい、
結構天気がいいので春先なんて山に行ったり公園に行ったりとかするんですが、うん、まあ、そういうとこはもう本当に花粉をたっぷり吸って帰ってきますので、
そう
ですね、そういう日の夜なんていうのは皆さんもお鼻は、まあ、詰まっちゃう、鼻水は出ちゃう、目はかゆいとかなりますので、なるべくはそういうところに行くことを避けるとか、あるいは、まあ、衣服とかについたまま部屋の中入ってしまうと部屋の中にも持ち込んでしまいますので、はい、まあ、外から帰ってきたものは、まあ、もう外の玄関先で脱ぐとか、あるいは花粉がこう粘膜につきっぱなしになると症状が強くなりますので、はい、私が思うのはやっぱり帰ってきたらすぐ部屋に入っていく前にもうシャワーで全部ついてるものを流してしまうと、お薬なしでも、楽に過ごせるんじゃないかなと思いますね。
また、アレルギーと言いますと他にもいろんなものがあると思うんですけども、先生のところでこうアレルギーの症状でこんなのがあったっていう方いらっしゃいますか？
そうですね、まあ、一般的には皮膚症状とか、
はい、
食べたものでとか、まあ、花粉症、他には、まあ、小さいお子さんで多いのは、まあ、喘息とかもアレルギーですし、あとはそうですね、身につけているようなもので、おしゃれでつけてるようなネックレスとか、はい、指輪とかね、そういう金属が合わなかったり、あとはまあちょっと強い反応が出てしまうものでは、まあ、お薬が合わないような場合には、うん、結構ちょっと強めの反応が出てしまったりしますね。
これ薬というのはその薬に使われている成分が何か合わないんですか？
そうですね、そうすると、うん、特にお風邪でよく出るようなもので多いものだと抗生物質とかだと、合わなくって、まあ、単純にただちょっとじんましん的なものが出るぐらいだったらまだいいんですけれども、はい、やっぱりもう呼吸が、ね、できなくなっちゃうとか、
うん、
まあ、そういうような強い反応が出たりとかいうこともありますので、
はい、
ちょっと合わないお薬をお持ちの方は気をつけた方がいいですね。
あとは果物のアレルギーなんかも最近よく聞くんですけれども。
はい、そうですね、好き嫌いはダメよとかってお子さんに対して言うことも多いかと思いますけれども、うん、実はなんか体が受け付けなくって食べると痒くなるとか、喉がイガイガするとか、まあ、そういう訴えもありますので、まあ、その辺は本当に食べれるんだけど嫌いなのか、うん、あるいは体が受け付けてなくって、食べれない場合もありますので、ちょっとその辺の見極めはしっかりしとかないと、たかだかその、ね、お口がちょっとなんかムズムズ痒くなる程度だったら心配ないですけれども、うん、場合によってはやはり強い症状が出ることもありますので、疑わしいものがもしあれば、ちょっと受診をして、ね、はっきりさせておくといいかもしれないですね。
このいろんなアレルギーがあって何かちょっとこう自分に合わないんじゃないかって心配になっている方は、はい、アレルギーの検査っていうのはすぐにできるんですか？
そうですね、血液検査をして、調べる方法とか、あとは液を皮膚に貼っとくとか、あとはこう皮膚を傷つけてするパッチテストとかスクラッチテストとか、いろいろ検査方法はあるんですが、簡単に検査すれば全てが 100% 分かるかと、思われて検査してくださいっていらっしゃる方も多いんですけれども、分からないことも実は多くてはっきりしない、実は卵はアレルギーにあるんだけど調べても全て陰性という形で、何回調べても陰性だけど、でも卵を食べると湿疹が出るとか痒くなるとかっていう場合もありますので、検査はあくまでも参考で、やはりその人の出る症状が、起こすものが原因ではありますので、怪しいものは、小さいお子さんの場合はお母さんの観察が一番大切になりますので、こういう食材を使うと何か怪しいわっていうものが長い目で見てると、共通して出てきますので、まずは検査はあんまり急がず、ちょっと確認をしていただくということも必要かと思います。
じゃあもうちょっとお子さんの様子を見てて、なんかちょっと症状が出たなっていう時には、何を食べたかとか、
そうですね、
あと何かこう接触したものが何かないか、調べておく必要がありますね。
それが大切ですね。
今日は乳幼児とアレルギーということで、村上子どもクリニックの村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。